まずは、イノシシ対策でございます。現在の状況はどうであるのか。なかなかいろんな報道を見ても、確実な、が伝わってこないのが現実でございますし、多分、執行部の方としても、なかなかちゃんとした、あれも把握しにくいところもあるかと思いますが、現在のところ、分かっている部分について、ちょっとご報告を、まずお願いしたいです。今後の対応はいいです。対応は今後の対応ですよ。もちろん、今後の対応も合わせて、はい、お願いします。白川市長。
13番、中田教授議員のご質問をお答えいたします。イノシシ対策の現在の状況と今後の対応ということでございますけれども、本年6月以降、勝山地区、朱原地区、無償津地区、池田中地区でイノシシの目撃及び被害の情報提供が寄せられております。イノシシ被害の多い本土では、農林業の被害だけでなく、日常生活を脅かす社会問題にもなっております。イノシシ被害を防止するには、生息数の少ないうちに効果的な対策を講じることが重要でございます。情報提供を受けまして、9月16日、県の鳥獣対策班の担当者を招聘し、現地調査を行っております。この時点でイノシシの可能性があるとのことから、翌日、野犬用の捕獲家具を設置しております。また、9月27日には、情報を集めるためのチラシを配布いたしまして、さらに、10月6日に、対馬の猟友会に現地の確認をしていただいたところ、この時点でイノシシの足跡と断定し、合わせて捕獲籠の借用と設置方法等の講習を受けております。11月4日には、私をトップといたしまして、振興局長、農協組合長、警察署長、海上保安署長、農業委員会長、猟友会長、農業共済組合長、県農林水産部長、県家畜保健衛生所長、消防庁、各庁公民館長及び出没状況を寄せられた地区公民館長で組織する壱岐地区イノシシ対策連絡会議を設立し、今後の対策を共有しております。また、目撃、足跡、電波等の掘り起こしなど、今後の情報提供も重要な手がかりとなりますので、市内全戸にチラシを配布し、市民皆様の協力をお願いいたしております。今後の対応でございますが、去る11月30日と12月1日の両日、長崎と対馬からハンターを招聘し、生息調査を行いましたところ、郷村町初山東で、ハゼ集落の花郷砂防ダム上流に、ムサバと獣道、足跡を発見いたしました。これは生息場所の拠点として有力と思われますので、現在、箱穴ロッキーを設置し、捕獲に努力しております。さらに、近々、壱岐地区イノシシ対策連絡会議に撲滅に向けた対策の検討を図りますが、対策には、対馬市及び長崎市のハンター派遣要請を視野に入れた内容で考えております。
中田教授委員。ということはもう実際に起こるということですね。はい。ぜひですね、もう先ほど市長も言いますように、今のうちに、対処しておかんと、かなりの被害になってくると思います。特に私、県北の方でちょっとそういう関係の仕事してますけども、県北の方で、水道だけでですよ、昨年1年で、共済金が9200万ほど、お支払いをしております。これ7割の補償ですから、7で割った1億何千万ですかね。それが大体米の被害額と思います。そのうちの 50%、53% ぐらいが、もうイノシシの被害です。警察署だったら7000万から8000万、水道だけで、県北だけでですよ。水道だけでそれだけの被害が出てよっていうことで。まあ先ほど横国議員が言いました、TPP でももちろんのことですが、TPP の上にイノシシの被害を受ければもう、本当、米農家も悲惨でございますし、米農家だけでなくても、野菜農家、それと、施設園芸の方にもかなり、災害が出ているということでございますので、今回500万の予算がついておりますが、まだまだかかると思います。でも、これだけの将来的な被害を見ればですね、僕は500万じゃなくても、まあ、すぐ、まあ、どういう対策をしていいか、今のところ検討中でしょうから、もう、ある程度、経費をかけてでもですね、今のうちに全滅をしていただきたいと思いますし、 もう人間にも、子供たちにもこうは、増えてきますと、子供たちにも危険が増しますので、ぜひともですね、今の段階で、もう、大勢の人で山狩りをする気分でですね、すべてこう、追い込んでいって、一頭であればいいんですけども、二頭三頭なのもすぐ増えますので、話によると、子供、売り棒も目についたとか聞いておりますので、そうなると、一頭だけじゃないような気もしますし、ぜひ今のうちに、対策をしていただきたいと思ってますし、確か、これ、鳥獣対策、イノシシの分については、県の補助ももしかしたらあるんじゃないかと思います。箱穴についてもですね。まあ、その辺も、県のこと検討されて、鳥獣対策で補助金がある分は優位に活用していただいて、ぜひともですね、イノシシが、今のうちに、もう水を泳いできておりますので、どうもされませんが、今のうちにぜひ、止めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。次にですね、2番目の市民病院の医師確保で、精神科の存続ということで、もう横国医師はじめ、今まで僕の聞きたいことはほとんど、皆さんが聞かれましたので、いいんですけども、私はですね、立場を変えて、私も精神疾患の子供を持っております。現在家族会の会長もしておりますし、その立場で一つ、まあ、お願いをしておきたいと思います。当初ですね、市民病院になってから精神科、球団の方が来ていただいておったんですけども、最初はもう2名の体制ですけども、3ヶ月から6ヶ月のスパンでも、交代があっておったわけですね。いつか病院にもお願いしたことあったんですけど、それ無理ですということでした。やっとその本人の病状が分かった頃にはもうどんどん移動で、なかなかこう先生に頼っていけない患者が心配しておるところでございました。やっと最近になってもう二人一年サイクルの公募でやっていただいたので、皆さん大変安心をして喜んでいるところでございましたが、急遽こういう話を聞きましても、今患者も当事者たちも大変びっくりしておるところで、もう不安がっておるところでございます。現在療養手帳を持っている方が確か450名から500名ぐらいですかね。精神の方の療養手帳を持っている方。それ以外の方も語って、それ以外の方も通院しておられますので、これまで病院の方に行ってきますと、450名程度の患者さんがおられる。その人たちが、毎日平均の35名、入院患者が40名ということで、病院を利用してあるわけですけども、もう亡くなったらもう本当、どうもされんわけですよ、家族と当事者にとっては。ほんで、まあ失礼な言い方ですけども、内科医はですね、いざというときは、市民病院は、少ないときはもう民間の病院でもやれるんですよ。ところが精神科に限っては、先日一番委員が、質問されたように、処置入院、保護入院ありますし、それもできない状態になりますし、こういう疾患は毎日薬を投薬、服薬せんと、もう状況がすぐ悪化してきますので、その辺も大変皆さん不安がっておられますし、この前もう一つの精神科の病院、もう名前一件しかないので赤木先生、名前出してもいいと思いますけども、赤木先生のところにもちょっと相談に行ってきました。どうかならないのかということを聞きましたところが、もう、それを、450名全てうちの病院では無理ですよ、と。だから、どうかしてお医者さんを探さない関係ないですか、ということも聞きました。まあ、ある程度の、最悪の場合としてはですけども、ある程度の赤木先生の案もあったようでございます。多分、市長も、病院の方も聞いておられると思いますので、もう、そっちの方で、ぜひですね、お願いをして、早めに決めてもらわんとも、ただでしか情緒不安定な、そういう人たちが、まあ、ますますこう、情緒不安定になってきてるんですよね。もう、してない方ですけど、内科はどうでもいいですね。まず、精神科の一人でもいいですから、ぜひ、指定を。早急に確保して皆さんに知らせてほしいというのが、家族会と医師会のもう現状でございますので、その辺、もし、ございましたらお願いします。
白川市長。
精神科のお返事をする前に、イノシシについてはですね、必死で、この苦情をいたしたいと思っております。次に、精神科医師確保について、申し上げます。近畿大学が医師派遣できんということでございますから、他の大学についてもですね、もう本当にもう全くできないという状況でございます。また、その医師、斡旋会社等にもやっておりますけれども、 これ全国的に募集していただいてますけど、できません。そしてまた、福岡県内においてもですね、精神科を標榜するいくつもの病院が、その指定医を求めてですね、募集を出しておるんですね。それでも、実際、その精神科にも行き手がないというようなことで、売り手市場、大変な売り手市場でございまして、精力的にその確保に向けて頑張っています。議員のおっしゃる、ことはもう十分に私は、わかります。実は、これですね、あまり期待してもじゃいかんとですけど、実は九州首長会が先日ございました。そこに、壱岐出身の開業医の方がいらっしゃって、その先生にお会いをいたしました。そして、その先生はですね、まずは精神科じゃないんですけど、10月に壱岐に、いいよとおっしゃっていただいたものですから、10月に一人こう、これは間違いなく、開業される息子さんが今一生懸命おらっしゃって、10月にならんと許可がおれんから、後付けができんからということで、10月まで待ってくれとおっしゃってます。その先生は、診療科も申しませんけれども、10月に来ていただくようになってます。そしてその先生がですね、私は、精神科の先生ご存じないですかということをお尋ねいたしますところですね、沖縄なら行ってもいいよという先生がいらっしゃったんですね。それをですね、いや、沖縄じゃなくて、一周にということをですね、今、お願いをしておるところです。なんとしてもですね、この先生をですね、今、お願いしておる先生と一緒にですね、来てくれませんかというお願いをしておるところです。まだ全くその、期待できる、できないではございませんで、そういう話もあるということだけをお伝えしておきたいと思います。いずれにしましてもですね、何としても、指定の負担の確保に向けて頑張りたいと思っています。
中田教授委員。
はい、先日から聞いておりますように、人の努力はもう、頭の中もしております。先生、承知ですね。ただもう、一生懸命頑張っていただいても相手があることですから、これはもうどうしても無理かと思っておりますけども、ぜひですね、精神科がお願いしたいのと、この前ちょっと、ガリ先生と話したときも、なんか、県の職員の方に、会議の、精神科医の、免許を持った方がおられると聞いております。もう、最悪の場合はその人に県から出向していただいても、現在、壱岐の方に勤めてあるそうでございますので、最悪の場合、出向していただいてもらってもいいんじゃないか、お願いをしてもいいんじゃないかなと思いますし、多分この話も聞いておられると思いますけども、足部の病院の先生の息子さんが、多分精神科の先生をしてあると聞いております。もうこの人もどっかの病院に、多分ついてあるからすぐ帰ってきてくれとはお願いできると思いますが、今期探せばまだまだどうにかなるんじゃないかと思っておりますので、ぜひですね、家族、当事者のために、もう出入院、保護入院もできますようにお願いして、大変なことだと思っておりますけども、ぜひ、重ねてお願いをしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、次に、3点目に、移りたいと思います。指導解除の計画ということですね。公共事業もかなり金がかかって、なかなかその、道路の改良というのは難しくはなってきておりますが、まだまだですね、個人の家に救急車、消防車の入らない道がたくさんあります。確か市長は、これまで指定公温暖会かなんかの時で、そういうのを重点的に、改良していくという検討されたようでございますので、ぜひですね、消防車、救急車が行くようにしていただきたいと思っております。例えば、うちの近くのところも、ぼやがありまして、消防車が入らんで、早めに消したんですけど、皆さん慌てて、おられましたし、消防車、近くまでですね、消防車、救急車が行くような、細かい道路の整備をしていただきたいと思います。幹線についてはですね、どうしても大きい道路を作らんと、交通量の問題もありますけども、入り込んだところはですね、もう、迫っていっておかしいですけど、曲がりくねってもいいんですよ。4等車1台入れば、救急車、 消防車入ってくるわけですから、大体2メートル50ぐらいの幅があれば、大型まで入ってきますので、ぜひですね、そういうところを調査をしていただいてですね、やっていただきたいと思いますし、今、こう、改良のコストが結構高いような気がするんですよね。変に、まあ、災害が起こらないように、まあ、有事故というか、そこも大きくするし、ロアも、陥没しないように、こう、かなり、高度な技術の改良をしてあると思います。先ほど言う、指導の大きい路線については、それもせないかんでしょうけども、僕はその、小さい交通量の少ないところは、本当、直角工事でいいと思ってるんですよ。入るだけの、そんなにお金をかけないで、ぜひ、それをやっていただきたいのと、前ですね、旧勝本町ではですね、名前の呼び方はようわからんですけど、ブラックドーとか言ってましたけども、もうどうしても、屋がつかないからということで、地元の方々に、土地の提供をしていただいて、その代わり工事についてはもう直行というか、直接工事だけで、例えば、その中に、技術を持った人がおれば、機械のリース料とか、そういうので道を広めていただいて、そして、最終的に道路の舗装については、急搬舗装といいますかね、そういうのを使ってですね、広げた道もあります。私は、もう、個人の近くはその方法でいいと思うんですよ。そんなに金をかけないで。大型車が通るわけじゃないし、大型車は緊急の場合だけですので、あとは軽自動車、普通自動車が、軽い車が通るんですから、そんなに路盤も硬くなくていいし、擁壁もつまんで、フィールだけでやっていただくという方法もあるんですよね。ですから、ぜひ、そういう方向ですね、もちろんその土地については、提供された土地については、登記の変更も少ないかんでしょうけども、寄付という形でですね、ぜひそういう、こう、道路整備の方法も考えていただいてですね、末端まで、救急車、消防車が行くような、道路整備をしていただきたいんですけども、その辺。
白川市長。
救急車、消防車が入らない場所が多くあるということで、改良コスト削減を図るためには、土地の無償提供をも考えたらどうかというご意見でございます。ご指摘の通り、高齢化社会での安心安全を守るため、いわゆる危機管理でございますけれども、緊急車両の進入路については何回ともなくご質問をいただいておるところでございます。平成19年度に、実は、市の消防署で調査をしたタンク車進入不可の箇所が、三島地区を除きまして、272世帯ございます。全体の 2.5% というデータがございます。この数字は、公衆用道路の障害が原因で、車両が進入できないものだけではなくて、個人のいわゆる角口が狭くて入るといった部分もございます。ところで、今年ですね、実は、昨年と同じようにきめ細かな経済対策が行われます。一つですね、ある程度思い切った予算をですね、こっちに向けたいなと思っております。もちろん、272件もございますから、一件ではいませんけれども、それを一つの、足掛かりに対しまして、連日的に、それを進めていきたいと思っておるところでございます。また、やはり、土地につきましてはですね、それはやはり購入をしてですね、やはり登記をして、そして、検討期が完了したときに、工事を行いたいと思います。やはり、土地、用地のですね、交渉。さあ確かに、おそらくその近くの方が、所有していらっしゃるわけでございますけれどもですね、これだけやっぱ、今の時代、なかなか無償っていうのは難しいかなと思っています。また、将来の、トラブルを防ぐためにも、登記をしてからやりたいと思っています。
中田教授。
はい、今度のきめ細かな予算でつけていただくということで、まあ、272個全部無理と思っておりますが、少しでもですね、数多くやっていただきたいと思いますし、土地の提供についてはですね、うちの近くの方も言わないんですよ。なかなか道路ができないと。だからうちは出すから、とにかく、そこをこの前火事があって、 正直で救急車が行く、救急車で消防車が行かったもんですから、心配して、そんなうちに来た僕のところを出したら、どうぞ工事をしてやってくれろと。そういう人多いんですよ、今。とにかく、でみんなで、機会があればみんなで作ろうかという話まで正直で出ました。だからいつかながら、かつてながら理事にも原材料先くれんかと。ブラックの放出作業でやりますよと。土地も提供しますよと。そうすると270件、待てない人が多いんですよ。救急車も消防車も入らんで。やっぱり皆さん危機感を感じてますので。だからこそ、お隣のために、お隣のために、まあ自分のためにもあるんですけど、土地まで出してやろうとしてあるんですから、そこに原材料費があればですね、今、建設業に行ってあった方々が退職されたり、まあ、この受け付けも行かれなったりして、結構技術を持った人が、もう、各家庭、各地区におられると思うんですね。それたちの防災をですね、機会があればどうにかできるんだという、意欲を持った方もたくさんおられますのでですね、ぜひそういうふうにですね、考えてほしいと思います。金を使って道路を広げるだけがその、サービスじゃないと思うんですよ。いわゆる、地区共労ですかね。下が回りませんけども。地元の人たちが僕たちがやるんだから、材料費を増えろって言われてるんですね。すんなり、はい、わかりました。それは膨大な金額じゃないんですよ。機械のリース料ぐらいで、人件費はもうほとんど、あれですから、こう作業でやると言ってあるんですから、その辺でですね、もし、できれば考えを変えていただいて、まあ、揉めると言いますか、土地もですね、完全にその人が承諾をして出すと言っておられるんですから、その辺もう少し、方向を変えていただきたいと思います。2.5% の方々がまだまだ、危険な思いをされるわけですので、ぜひその辺も考えて、秘書の考えもちょっと変えていただいてですね、秘書提供の部分の放送作業で道路を作るということも、いいと思うんですけども、絶対にやれない理由はないと思うんですよ、ね。その辺もう一度、ね。
白川市長。
もちろん寄付していただく方が助かるわけですけど、まあ、いわゆる、名義を変えてからということにさせていただきたいと思います。それは、やっぱ登記がですね、進んではないとなかなか、ですからその辺のご協力もお願いしたいと思っているところです。それからですね、一つ共同、いわゆる、共同組合の共同働くですね、共同ということをおっしゃいました。実は私はですね、今、部内で調整をいたしております。というのは、例えば、今おっしゃったようなハードな問題、あるいはその、地域の連帯感というのが非常に薄れているという状況でございます。私はですね、今度のきめ細の他に、光の云々という、また違うメニューがあるんですけど、その中でですね、ぜひ、ソフト事業の中で、共同で、いろんなことを経営なさる。そういったことにですね、日本ですね、そういう資金を活用したいなと思っております。ですから、地域の連帯を深めるためのいろんな事業、いろんな事業ですね、事業、それから、学習をするような場所とか、そういったもろもろのことについてですね、そういう考えを持っておりますし、今おっしゃった、本当に我々がやるよというようなところはですね、私は、ぜひ、原材料だけではなくてですね、やっぱり労働対価もですね、払っていいと思っております。ただ、そのことによってですね、業者の方が、それとやったら俺ただ飯食うことはないだいとおっしゃることもあります。それが、ない程度にやりたいと思っております。
中田教育委員。
はい、もちろんですね、業者の仕事を通るつもりはありませんし、そんなに業者がするように、きれいな仕事もできないわけですから、あくまでも素人でございますので、ただその、緊急で要するもんですから、もし、土地の登記ができれば、それも考えるということでございますので、近頃うちの近くの方から、やや言われておりますので、一回、やってみたいと思います。それで、余計ではですね、ぜひ、他の地域でもやっていただきたいし、ぜひ、その、道路整備、緊急用の道路整備だけは、この272件が0件になるように、ぜひお願いをしたいと思います。 以上、たくさん時間を残しましたけども、私の一般質問を終わりたいと思います。